今日は皆さん終わって、はい、終わって部会が久しぶりにね、年代別の部会がありますけれども、それ終わられたらですね、ぜひ御嶽の山に、ちょっと散歩に行かれてください、はい。今日こそが満開、桜満開で、この御嶽の上の方はですね、お墓なんですね。墓の周りの桜は綺麗なんです。なぜかは分かりませんが、まあ、多分遮るものがないからでしょうかね。まあ、他にもいろいろ理由はあるかもしれませんが、まあ、それはさておいてですね、ぜひ今年、最後の、まあ、最後になるか分かりませんが、この御嶽の桜、今年はなんか気のせいか、華やかに咲いてる気がしますね。完全に私の気のせいかもしれませんが、寒さが厳しかったせいかもしれませんけれども、ぜひ桜をご覧になってお帰りいただきたいと思います。はい、では窓を閉めてください。ありがとうございます。またね、この感染が再拡大みたいなことになってますんで、終わりましたら皆さん、ぜひ感染対策の方もしっかりしていただきたいと思いますが、今日はですね、十字架の予言というお話の第3回目でありますけれども、教会の暦では来週、再来週がイースターにあるわけですね。イースターというのはイエス・キリストの復活をお祝いする日ですけれども、まあ、イエス様が復活したということはその前に亡くなったということが当然あるわけでして、イエス・キリストはそれは十字架の上でですね、まあ、十字架に貼り付けにされて、そこで命を落としてしまったということが、まあ、これは聖書のみならず歴史的な事実として記されているわけであります。で、この今お話ししておりますのはですね、聖書はイエス・キリストが十字架で死ぬということを、その何百年も前からさまざまな形で予告、あるいは予言していたわけですね。で、しかもそれは単にその十字架で死ぬということを言っているだけではなくて、それにまつわるさまざまなことも含めて語っているわけであります。ここに挙げられておりますのはその一部ですけれども、裏切られることですね。まあ、ご存じのように、弟子の一人でありましたイスカリオテのユダによって裏切られるわけですけれども、そして銀貨30枚で売られるとか、あとその金は陶器師に与えられるとかですね、そして弟子が離れていくこと、差し貫かれ、打たれ、傷を負うこと、まあ、これは今日のところですけれども、あるいは神に見捨てられる、その衣がくじ引きにされるですね。これは先週お話ししました。からあざけられる、あるいは乾く、そして人間の罪の身代わりとして死ぬ、しかしその骨は砕かれないとか、突き刺したものを見るとかですね、富む者と共に葬られるなどと、このいろいろ細かいところまで、イエス・キリストが実際に十字架で亡くなる前にですね、神様は語っておられるんですね。まあ、こういうことはあまり普通の人は知らないわけですけれども、まあ、私たちも聖書をこうだーっと読んだからといってすぐにこのことに気づくというわけではありませんが、まあ、注意深く読んでいくとこういうことがわかるわけです。で、まあ、この先週から十字架の予言ということでお話をしておりますけれども、まあ、特に旧約聖書の中でイエス・キリストの予言について、十字架について予言した4つの書物といいますかね、4つの事柄をピックアップして、お話ししております。まあ、これ以外にももちろんあるわけですけれども、最初にお話をしたのは、イスラエル人がエジプトから出てくるときに、まあ、出エジプトの出来事の中で、神がユダヤ人を、まあ、救う方法としてですね、羊のウイゴを殺してその血をこうカモイに塗ると、その家に入っていれば死の使いがその家を過ぎ越していくというですね、その出来事の中に、 まあ、すでに神はこの人間を救うための方としてですね、その身代わり、命、身代わりの命ということをここに表しておられたということをお話しいたしました。それから先週はですね、詩編の22編、イスラエルのダビデという王様が書きましたこの詩編ですけれども、その冒頭のところにですね、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかという言葉がありますけれども、実はこの言葉はイエス・キリストが十字架の上で叫ばれた言葉だったんですね。そしてこの冒頭のところだけではなくて、詩編22編全体の中でイエス・キリストの十字架にまつわるさまざまな事柄が述べられていたと。ただこれは歌であってですね、予言というわけじゃないんですけれども、このなぜ神様はダビデが歌った歌をそのままキリストの十字架の上で表されたのかだろうかということが先週のテーマでありましたが、それは神はダビデが苦しみの中で叫んだその叫びを聞いておられて、決してそれをないがしろにされなかった。むしろご自分がその独り子の上にそのと同じあるいはそれ以上の苦しみを味わわせることでですね、ダビデの祈りに応えられたということではないかというお話をいたしました。で、今日はですね、イザヤ書の53章でありまして、このイザヤ書の53章というのは本当に驚異的な書物ですね。今日今からお話しいたしますけれども、もうイエス・キリストの十字架そのものを描いている話なんですね。そして来週はゼカリア書を取り上げますけれども、これはイエス・キリストが転ばに乗って入場されるということを予言した書物ですが、他にもいろいろと十字架にまつわる予言があるのがこのゼカリア書であります。ということで、ちょっと前置きが長くなりましたけれども、今日はこのイザヤ書の53章をですね、読みたいと思います。旧約聖書でありますけれども、53章 全体をそんな長くありませんので読ませていただきたいと思います。私の聞いたことを誰が信じようか、主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に引かれる子羊のように、毛を刈る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ、裁きを受けて、彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに彼が神の手にかかり、命ある者の血から断たれたことを。彼は不法を働かず、その口に偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られた。病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らを償いの捧げ物とした。彼は子孫が末永く続くのを見る。主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。それへ私は多くの人を彼の取り分とし、 彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしたのはこの人であった。以上であります。で、今読みましたこのイザヤ書ですけれども、紀元前の8世紀頃に、南ユダ王国の、宮廷預言者というですね、その王宮に仕えた、王様のアドバイザーのようなこともしていた預言者でありまして、当時はイスラエルは南北に分裂していた分裂王朝時代ですけれども、その後期ですね、彼が預言者をしている時に北イスラエルは滅んでしまうわけですが、この北イスラエルと南ユダ王国に対する審判とそして回復を預言した預言者でありました。で、この53章というのはですね、新約聖書の中では初代教会が誕生してマナシの頃に、執事であったフィリポがですね、エチオピアの宦官にこの章から福音を語ったということが使徒の8章に出てまいります。これはたまたまそのエチオピアの宦官がエルサレムでイザヤ書を買ってですね、そしてそれを馬車の中で読んでいた。そこにフィリポが聖霊によって使わされて、でこの宦官が53章を読んでるのを聞いてですね、であなたはその読んでいることが分かりますかと聞いて、いやいや私はよく分かりませんと、誰か教えてくれなければ分からないと言って、でフィリポがこの53章を通して、実はこのしもべとはイエス・キリストのことなんですよと、十字架でかかって死にかかって亡くなったけれども、実は彼はあなたの罪のため、私たちの罪の身代わりとして死んだんですよということをこの53章から話したんですね。そういう意味でこのイザヤ書53章は旧約聖書の福音書、旧約聖書の福音と呼ばれるわけですが、これは僕は旧約聖書だけじゃなくてですね、本当聖書全体の福音だろうなと思いますね。これほどはっきりとキリストの贖罪史について描いている箇所は、そんなにありません。あのパウロでさえここまでこの身代わりの死ということをはっきり描いてはないですね。もちろん書いては言いますけれども、今日今からお話ししますけれども、この53章は、キリストの死は贖罪死、身代わりの死であるということを本当に繰り返し繰り返し描いているわけですね。十字架の予言そのものと言っても良いと思いますね。もちろんこの53章の8節に捕らえられ裁きを受けて彼は命を取られたって書いてあるんですね。もう本当にこれはイエス・キリストのが捕らえられて裁かれて十字架で命を取られるわけですけれども、もうそのままその通りを語っているわけです。で、今読みましたところをですね、もう一回テーマごとにまとめてお話をしたいと思いますが、今日はできるだけあんまり私の解説を実は入れたくないんですね。聖書の言葉そのものが、非常に素晴らしい説得力のある言葉なので、私が変に解説をするとこうせっかくの聖書の言葉をなんか台無しにしてしまうような気がしていますが、それでもいろいろいらんことは言うと思いますけども、いくつかこうねテーマごとに分けて見ていきたいと思うんですけれども、イザヤ書の53章は実はですね、正式に言うと52章の終わりから始まっているんですね。そのくくりとしては、それちょっと読んでいただいたら分かるんですけれども、このでさらに言うとその少し前からこのイザヤ書の後半のところでは主のしもべっていうテーマで語られているんです。でこの主のしもべっていうのはイスラエルの民全体を表す表現なんですけど、基本的にはですね、この53章に限ってはある特定の人を指すんですね。主のしもべっていうのは主なる神様のために働く者という意味ですけれども、そういうことで今日はこのしもべという言い方を私はしますが、この53章にはこの主のしもべが何をしどうなるのかということを書いているわけですね。で53章の3節には、彼は軽蔑され人々に見捨てられ多くの痛みを負い病を知っている、 彼は私に顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。この死のしもべは軽蔑され見捨てられるという予言なんですね。で、イエス・キリストはその働きの当初、イスラエルの特にガリラヤ地方におられました時には、時の人でビッグスターでですね、もう行くところ行くところ人々がイエス様のところに集まってきて、おりました。たくさんの弟子もおりましたし、決して見捨てられるとかはざけられるなんてことを、この前半を読んでるとね、福音書の前半を読んでるととてもそんなことは起こりそうにないんですけれども、しかし最後の最後にですね、例えばこのマルコの福音書を読むと、弟子たちはみんなイエスを見捨てて逃げてしまったと書いてあるんですね。一番最後、一番重要なところで弟子たちはイエスを見捨てていくんですね。またマルコ福音書を読むと、イエスを捕らえた後に、ローマの兵隊たちがですね、ある者はイエスに唾を吐きかけ、目隠しをして拳で殴りつけ、言い当ててみろと言い始めた。また下役たちはイエスを平手で打ったと、いうようなことすら書いてあるんですね。とてもそんな目に遭うような人ではありませんし、何一つそのようなことをしておられないわけですけれども、こういう目に遭ってるわけですね。それからまた、そんな状況の中にありましても何も語らないんだと、これは7節に書いてるんですね。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に惹かれる子羊のように、毛を刈る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかったと。これイザヤ書の53章7節に書いてある、まあ、くどいようですけども、このイザヤ書っていうのはイエス様が十字架にかかる、ま、大体700年とか800年ぐらい前に書かれてるんですよ。イエス様の十字架を見て、イエス・キリストの様子を見て書いてるわけじゃないんです。今から800年前というと、日本だとですね、ちょうどまさに鎌倉殿の鎌倉時代ですよね。はい、鎌倉時代に言ったことがこの令和の時代に成就してるっていうことですから、どれぐらいこれがねすごいことかということを分かっていただきたいんですけれども、もうイエス様が十字架にかかる800年も前に、彼は口を開かないという予言があるわけですね。それはマルコの福音書の15章にありますけれども、これはイエス様がピラト、ローマ総督ピラトの前で裁判に遭われた時の話ですが、ピラトが再び尋問した。何も答えないのか、彼らがあのようにお前を訴えているのに。ユダヤ人たちはそれまでイエス様をまるでスターのように扱っていたのに、手のひらを返すようにして十字架につけろと叫ぶわけですね。それに対してピラトの方が心配して、お前あんなふうに言われてるけどいいのかというわけですけれども、しかしイエスはもはや何もお答えにならない、何一つ反論されない、完全な冤罪というか、無罪のであられたイエス様が十字架につけられるっていう判決が下ろされようとしている時でさえ何も言わなかった。でピラトは不思議に思ったと書いてあるんですね。これをイザヤは予言しているわけです。それから痛むっていうことがね、この53章の中には繰り返し出てくるんですね。例えば3節には多くの痛みを負い病を知っていると。それから4節には彼がいたになったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったと書いてある。それから5節には彼が刺し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私の咎のためであったと書いてある。主のしもべは痛む、刺し貫かれる、この刺し貫かれるっていうのはこうまさに十字架で手足を犬釘で打ち抜かれた、そのイエス様の姿に重なるものですよね。またの27章にはピラトはバラバを釈放し、イエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡されたと書いてあるんですね。十字架にかかる前にイエス様は鞭打たれたということは知られているわけですけれども、さらにその痛まれた体のままサライ神戸と呼ばれているところに連れて行かれ、そこで十字架につけられるわけですね。痛むしもべであると。人間の死にはさまざまな死がありますけれども、あえてこの激しく痛んでる、それを選んで死に向かわれているっていう 死に向かうであろうということを予言しているわけですね。そしてその通りのことが起こっているということです。そして一番重要なのはこの罪を背負うっていうことなんですね。このことについて、イザヤは繰り返し述べています。繰り返し予言してるんですね。今の五節ですけれども、彼が刺し貫かれたのは私たちの背きのためである。彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためである。刺し貫かれたのは私たちの背きのためだし、打ち砕かれたのは私たちの咎のためだと。だ、自分が罪を犯して刺し貫かれたり、自分のやった結果として打ち砕かれたのではなくて、私たちのためにそうなったんだと言ってるんですね。6節には、私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられたって。主なる神ですね。この聖書の神、唯一絶対の神ですけれども、この主なる神が私たちが負うべき罪を彼に負わせたって言ってるんですね。本来ならば神をに背いて、神に背を向けて自分勝手に人類は生きているわけですね。これは全ての人類がそうであります。まあ程度の差はあるかもしれません。それはね、どんだけ悪いことをしているかっていうのはいろいろ違うかもしれませんが、一様に私たちは神に背を向けてしまっているわけですね。当然その罰を受けなきゃいけないけれども、神はその受けるべき罰を彼に負わせたと。主のしもべに負わせるんだとっていう予言なんです。これはね、そういう予言をしている。8節には、私の民の背きのゆえに彼が神の手にかかり、命ある者の力絶たれたことと書いてある。民の背きのゆえに彼が神の手にかかった。だからこれおかしな話なんですよね。背いたのは私たちの方です。神に背いたのは。でも神はその背きの罪を私たちにではなく、主のしもべであるイエス・キリストに負わせるっていう予言をしているわけです。さらにね、53章の11節ですけれども、私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負ったって書いてある。もうここなんかね、本当聖書の、もうテーマそのものですよね。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。私たちが正しいものとされるために、私たちは自分の罪を取り除くことも、これを消去することもできません。でも神のもとから来られた神のしもべがその罪を自ら背負ってくださったので、私たちはそのことのゆえに正しいものとされるんだと。身代わりに罰を受けてくださってるから、私たちは正しいものとされるんだと、そう言ってるんですね。さらに12節には、彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。これも同じように、自らを投げ打ち死んだって書いてある。これ死んでって書いてある。そして罪人の一人に数えられた。でもそれは多くの人の過ちを担うためだ。このようにですね、こう繰り返し繰り返し、53章は主のしもべ、やがて現れる主のしもべが私たち人類の罪の背きに代わって自らその罰を受けるっていうことを予言したんです。十字架の800年前。そしてそれがその通りキリストの十字架の上に起こりましたよっていうのを、例えば新約聖書のペトロの手紙の中にペトロ自身はこう言って、ペトロというのはイエス様の一の子分というかね、弟子、一番弟子であった人ですけれども、彼はこう言ってますね。十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。ペトロはイエス様が捕らえられた後にですね、 あの裁判のにかけられる前の夜に、大祭司の家に忍んで行って、でこっそりイエス様の様子を伺っていた。でもお前はあの人の弟子じゃないかって言われてですね、いやそんなものはありません、それは違いますって3回もイエス様を裏切ったんですよね。あの裏切ったペトロですけれども、その彼が十字架にかかって自らその身に私たちの罪を負ってくださいましたと言ってる。彼自身イエス様を裏切った、その負い目を感じているわけですけれども、でもその私の罪を彼が負ってくださったと言ってるわけですね。私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。イエス・キリストが私たちに代わって傷を受けてくださったので私たちの傷は癒されてますと、そうペテロは宣言しているわけですけれども、まあ、今お話をいたしましたイザヤ書の53章にあるですね、まあ、私が今先ほどお話をした、イエス・キリスト罪を負うしもべの記事ですけれども、まあ、リストにするとねこういう感じになるんですね。五節は私たちの背きのため、私たちの咎のために彼は差し貫かれ打ち砕かれる。六節には私たちの罪のをすべて主は彼に負わせた。八節、私の罪の背きのゆえに彼が神の手にかかり命ある者の力絶たれた。十一節、彼らの罪を多くの人が正しいものとされるために自ら負った。12節、多くの人の過ちを担い背いた者のために自らを投げ打ち死んで罪人の人に数えられた。でこれちょっと私はこのリストを作って気になったことはですね、ちょっとわざと色を変えてあるんですけれども、この私たちの罪をイエス・キリストは背負われたわけですけれども、主なる神が彼に背負わせたと言っているところとですね、自ら負ったって言ってるところがあるんですね。前半の方は主は彼に負わせた、神が彼に負わせたと言って、後半の方は自ら負ったんだと。これどっちなのかなという感じですが、これは両方なんですよね。なぜならばイエス・キリストは神ご自身であられた、そして人となって私たちの罪を背負うためにこの地上に来てくださった。だからその罪を神によって背負わされたとも言えるし、自ら背負ったとも言えるわけですね。だからこの矛盾したような表現が実はイエス・キリストの十字架贖罪死を正しく表現しているわけですね。これがキリストの十字架の800年も前にこういう形で表現されているということも驚くべきことではないかなと思います。しもべは主なる神によって自らの罪を背負わされたが、同時に自ら進んで担われたということですね。イエス・キリストの十字架が何のためであったのかということを、もしイザヤ書の53章がなかったら、果たして、イエス・キリストの十字架を目撃した人たちは正しく理解できただろうかということを逆に考えたりしますね。むしろ53章があったからですね、ああイエス様十字架で亡くなった、考えようによっては、ね、無駄死にですよ、まあ、ナザレの大工がいい格好をしてみんなの話題をさらって、まあいろいろ奇跡らしいこともしたかもしれないけども、最後は、イエス・キリストを妬む人に捕まえられて十字架にかけられて死んだと、ああなあそんなやつおったなっていうですね、それで終わった話かもしれない。でもこの53章があったゆえにですね、この十字架を見た人は、ああれはイザヤが予言した言葉通りじゃないかと、あイエス・キリストの十字架ってのは私たちの罪のためだったんだということがはっきり分かったんじゃないかと。そういう意味でこのイザヤの53章、まあページから言ったらね半ページぐらいのことですよ、旧約聖書全体から見たら本当にわずかです。だけれども非常に意味があるということですね。さらにこの53章が面白いのは、このしもべ罪を背負って死ぬんですけれども、 その後を見て満足するって書いてあるんです。死んで満足するってのもおかしな話なんですけれども、10節に病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らを償いの捧げ物とした。彼は子孫が末永く続くのを見る。主の望まれることは彼によって成し遂げられると。彼は子孫が、自分の子孫がそこから生まれて長く続いていくのを見るって書いてあるんですけれども、イエス・キリストの十字架によって、新しい神の家族が生まれていくわけですね。これが続いていくのを見るということでしょうか。11節には、彼は自らの苦しみの実りを見てそれを知って満足すると。自らの苦しみの実りを見てそれを知って満足するっておかしな話ですよね。十字架につけられて死んで、誰がそれを満足するか、誰がそれを見て、良しとするかということですよね。でもそのためにイエスは 神が人となられ、そして罪を背負って亡くなられたわけですから、この様子を見て満足されるわけですね。12節に、それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受けるって書いて、彼が自らを投げ打ち死んで罪人の人に数えられたからだと。おびただしい人を戦利品として受けるって言ってるんですね。自らを投げ打って死んで罪人の人に数えられたことによって多くの人を得るっていう、もうこれはイエス・キリストの十字架によって多くの人が救われるっていうことを描いている人しか言いようがない。他に説明のしようがない。死ぬことによって戦利品としておびただしい人が現れるんだと言ってるんですね。このようにしてこのイザヤ書53章はイエス・キリストの十字架を実に見事に、克明にというか、また意義深く描いているわけですね。で、この予言の意義ということですけれども、それはまずですね、主なる神はあらかじめしもべを人類の罪の身代わりとする計画を立てておられたということです。偶然起こったことじゃない、突然起こったことでもない。前々回お話ししましたけれども、出エジプトの時から、もしかするとアブラハムを選ばれた時から、いや、もしかするとエデンの園から神様は人間をあがなうということを考えていらっしゃった。でもそれをいきなり突然、意味もなくやるのではなく、計画的に必要に応じて人類に情報を与えて、そして十字架を実行された。イエス・キリストの十字架は神の計画であったということが、この53章を読むことによってはっきり分かりますよね。そしてそのことはさらに神の言葉、神の約束、その予言はその通りに起こるんだということを表しています。今日読みましたように、53章に描かれていた十字架の姿はその通りに成就しています。その通りに起こっている。捕らえられ、見捨てられ、裁判にかけられ、あざけられ、しかし黙し、傷を負い、刺し貫かれ、命を取られていくというですね、一人の人の死を描いているわけですけれども、この死に様をここまで見事に、ね、800年も前に描くことなんかできるはずがない、ね、これは神がその強い意志を持ってこの計画をなさり、そして預言書イザヤを通してこのことを人類に啓示された。そして神の言葉はその通りになるということです。つまり聖書に書いてある話は他のことも含めて神が語られたことですから、その通りに起こりますよということも意味しているんじゃないでしょうかね。そして最後に、この53章は、十字架は私たちが救われたことの絶対的な証拠だということをあらかじめ語っているんだと思うんですね。一人の人の無駄死にじゃない、たまたま起こった悲劇ではない、 これは神が人間を救うためにあらかじめ計画されたことなんだよと。その結果を見て神は満足してらっしゃる。そのことがこの53章を読むときに私たちにあらかじめ分かるというかね。十字架の上で人類の罪は贖われている、私たちの罪は贖われている、許されている。私たちはただその十字架の許しを信じて受け取るだけです。私のためにイエス様は十字架にかかって死んでくださった、私の咎を背負ってくださった、私の身代わりに刺し貫かれたんだ、私の身代わりに痛まれたんだ、そのことに私の罪は許されているんだと、もし私たちが信じることができれば、その十字架は私たちのものになるということを聖書は約束しているわけですね。最後にもう一度この五節をお読みして終わりたいと思いますが、一緒に読みましょうかね。はい。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。イエス・キリストの十字架によって私たちと神の間には平和があります。私たちと神様の間には決して壊されることのない平和がある。そして彼の傷によって私たちの霊は癒されたんです。私たちは神の前に今完全なものとしてある。そのことを感謝を持って受け止めたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、与えられましたイザヤ書53章を感謝をいたします。イエス様が十字架にかかられる800年も前に、あなたはイザヤを通してやがて起こるこの十字架の様子を語られました。それはイエス・キリストの十字架に何の意味があるかということを私たちが見誤らないためです。53章があるおかげでイエス・キリストの十字架が何のためであるかということを私たちははっきり知ることができます。それは私たちのためであるということ。私たちは皆羊のようにさまよい、あなたから離れておりました、あなたに背を向けておりました。しかしあなたは私たちを責められませんでした。むしろあなたのしもべを責め、あなたのしもべに私たちの咎を背負わされた。そのことに感謝をいたします。十字架の苦しみを味わわれたイエス様ですが、そのことによって私たちの罪が許されるのを見て満足されたことをありがとうございます。どうぞ私たちがこの十字架の恵みをないがしろにすることがありませんように、無視することがないように、今どうぞ私たち一人一人があなたの前にイエス様の十字架は私のためでしたと信じ告白するものとならせてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。